皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。9月25日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は天の徳と地の断りという話です。もう何度も何度もこのお話はしておりますが、太平記の序文のところですね、天の徳と地の断りはですね平等にあるんだと、ここがやっぱりこの世の真理でございます。ですから人というのはですね、天地人というよりね、天と地の間に挟まれて無限の天の徳と無限の地の断りの間に入って世の中をこう変えていく、より良くしていく、その仕事がこの人の力ということでありますね。ですから例えば人の上に人が立つとね、言えばですね、この自分は誰かの人のによって支えられていると思うかもしれません。あるいは自分がですね、なんか大きな会社に属していると、自分はその大きな会社によっては支えられていると思うかもしれません。あるいは自分がなんか大きなビルの中でね、こう暮らしていれば、自分はこのビルの力によって支えられていると思うかもしれません。でもですね、大きな会社も、それから大きな組織も、そして大きなビルも、その外側には天と地があるんです。その天と地の釣り合いによって、そこに会社が生まれ、大きなビルが生まれ、で、自分がいるわけで、ですからその一番外側のところというのは、それはどんなにね、複雑な問題にしても、必ず天の徳と地の断りというものがあります。だから誰かがですね、この場所にこういうものを作れば役に立つかな、そうだ、ここはですね、コンクリで固めればうまくいくかな、いろんなことを考えてね、まあ何をここに作ろうか、そしてどういう材料を使って作ろうか、どんな人を呼んでくればいいなのか、みんなですね、そうやって天の徳と地の断りを考えて、最初に何か組織作ったり、建物作ったり、あるいは人工地盤作ったりして、今があるわけでありますね。だからその、まあ原初の地球なんて言いましたら、それはですね、もう荒々しいもんでね、人も住めないような、まるで金星のような、水星金星のような状況だったんでしょう。もうね、なんかちょっと普通に人も住めそうにないですな。まあそれが、まあこんな形でですね、豊かな自然の豊富な、土地になってきたと。それもありがたいことでありまして、それだけでもですね、多くの生命がですね、こう活躍できる、その場所になってるわけですな。まあ、例えば四季がある、晴れる日もあるけども雨が降る日もあると、これがですね一つ、まあ、やっぱり天の徳ですよね。それからいろんな生命、いろんな種が生きられる、いろんな種が生存できると、これも天の徳で、やっぱりそれぞれの種がですね、それぞれの役割を持って共生共存してるわけですから、それはまさに天の徳以外何物でもないですね。そしてやっぱり地の断りっていうのは、ここは乾燥した場所だから、ここは湿気のあるところだから、ここは暑いところだから、ここは寒いところだからといって、それぞれ特徴個性があるわけですね。その特徴個性の中でやっぱりみんな生き続けることができる、これが地の断りで、ですから隣とここはねちょっと状況が違うと、そしたらやっぱ産業も違うし、食べるものも違う、そして言葉も違ってくる、それでいいわけですね。だから全てが同じになるようになんて地球は全然なっていなくて、ですからそれぞれの、まあ、土地にふさわしい地の断りっていうものがあるし、それから全ての人、生き物、あらゆるものはそれぞれ自分の得意とするところを持ってんですね。得意とするところを持ってて、それが全部ですね、大いに生かされれば、もう全体が統合される、全体が融合して一つの完結した素晴らしい世の中ができるように、初めから世の中は、まあ、天が神が設計してそこにあるわけですね。ですからその、まあ、まさに平等な天の徳と地の断りに対して、その素直にそういうものを受け入れて行動していけば、全てうまくいくように世の中ってのはそもそも作ってあります。したがってですね、今みたいにですね、こう世の中が変わって不景気でどうしていいかわからないっていう時はですね、そもそも我々、まあ、人類だけじゃなくてね、その前から地球、あるいは大宇宙がですね、こう生まれてから今日に至るまでの、まあ、天の徳と地の断りを生かしながら今の我々がある、そのやっぱりね、大きな歴史に思いを馳せてみれば、必ず何らかの答えがあるんだろうと思うんですね。この間面白い本を読みましてですね、神武太平記って本なんですね。 皆さん聞かれたことありますかね。神武太平記、神武天皇の神武に、太平記は太平記ですね。そういう本があるんですね。ある方から見せていただいてコピー取ったんですけども、昭和38年に発刊した本なんですよね。で、神武天皇の時代のですね、まあ当時大臣だったやった人が、どうも間違ってる歴史が伝わってんで、これは悔しいと。で、ある人に神がかってですね、神武天皇の時代の詳しい歴史、正しい歴史を語ったと。それを書いたもん。まあそういう本なんですね。まあ夢物語を書いた本のような形になっておりますが、読んでみればですね、実に細かくですね、詳細に、実に詳細かつ具体的、そして理路整然と、その神武天皇の時代に起こったと言われることが書かれているんですね。あれどう見てもですね、なんか語り部がなんか伝えたものを書き取ったようにしか見えないんですけどもね。歴史ってですね、文章にするとよく改ざんされるんですよね。ですからこのあれですね、語り部さんが伝えるものが一番正しかったりするんですよね。ですから、あれだけ上下2巻あるんですけども、どう見てもこれは語り部が伝えたですね、要するに詳細な歴史としか思えないんですけども、まあそれはともかくですね、そこにですね、実はね、面白いこと書いてあるんですよ。水足りの国っていうのが出てくるんですよ。水足りの国、それはですね、茨城県沖の遥か太平洋の沖にあった島だって書いたんですね。おお、無大陸なのかと思いますけどもね、四国の大きさの島だって書いたんですよね。四国の大きさの島で、で実はその神武天皇の時に倭国の大乱がありますよね。あれでその、まあ、当時九州に王朝があって、で中国地方がまず乱れて、それからその近畿が乱れるっていうことになるんですが、あの時賊の大将が長曽根彦と言いますね。長曽根彦で、長曽根彦は実はこの水足りの国から来た、水足りの島から来たって書いたんですよね。で、茨城県沖の島っていうと、まあ今の島らしい島っつったら、それこそカナダとかアメリカ大陸に近くにある沿岸の島以外途中ないじゃないですか。でもですね、例のあの Google Earth、Google マップの航空写真で見ます。あれ見てみるとですね、確かになんかですね、その茨城県沖か、はるか、まあ北太平洋ですね、北太平洋に、なんか昔水が流れたと思われるような浸食地形と思えるような、そんな場所があるんですよ。確かに四国ぐらいの大きさなんですね、あれ。海底にそういう地形ありますよね。で、そこから来たんだと。で、言葉も違うし、習俗も違うんで、その人たちがなんか日本列島に流れ着けましてね。で、その言うこと聞かないやつは殺しちゃって、言うこと聞くやつはこの味方にして、それでその日本の乗っ取りに入ってったっつうわけですね。で、どうなったかというと、まあ、長曽根彦は滅ぼされますけども、まあ、その島はですね、実はやがて沈没していくんですね。沈没していくことが明らかになって、で、皆さんその、北米大陸の方に逃げてったっつうんですよ。ええ、だからこの茨城の方から船出してってね、まあ救援するわら救援して、でその長曽根彦の一党はですね、1000人ぐらいいて、これは結局ね、どこにも行かないでそのまま沈んじゃったっつうんですね。もう逃げないっつうから、そのままほっといて沈んじゃったっつうんですけども、まあそっからその北米大陸の方に行った人たちもいるってこと書いてるんですね。あれ縄文時代の話ですから。まあ、なんて言いますかね、縄文人が北米大陸に渡った話の一つとも思えるんですけども、まあ、とにかく島沈んじゃったって書いたんですね。ですからああいうのを見てもですね、こうなんて言いますかね、土地って上がったり下がったりしていて、で我々が知っているこの、まあ、地形図通りに昔から当然なってないわけですよね。ですからこう人って生きてる時ですね、どんな時にも昨日と同じ、今日は昨日と同じになるかどうかってことは全くわからないんですね。だからある日なんか今いるところを捨ててね、よそにまあ行かなきゃいけない。例えばもうそれは明治以降だったら、いわゆる開拓とか拓殖ってやんなきゃなんなかったわけですね。人口どんどん増えてくるから、まあ次男三男がね、食える場所がないんで、開拓拓殖は当たり前にやってきましたよね。まあそういう、なんて言いますか、今までと全然違うところに行けばですね、当然天のとく地の断りが一番大事になってきますね。ここで果たしてどんな産業を起こせば我々は生活できるんだろうか、あるいはなんかどんなことをね、学べば自分たちはそれが身について実力になるんだろうか、 あるいはこの土地は何が取れるんだろうか、この土地で何を栽培すればうまくいくんだろうか、そういうのを全部考えながら、こうゼロからいろいろ考えて行動しなきゃなんない人たちはたくさんいたと思うんですね。それこそその今で言えば難民もたくさんいますしね、それから地球温暖化で住めなくなっちゃった土地もあるし、また人が住めるようになっちゃった土地もありますね、住めるようになった土地もありますね。だから常にですね、人っていうのはその時その土地とですね、その時のまあ事情によってですね、いつも自分たちの可能性をいつも考えて、そしてそれを形にしていかなきゃならない、こういうふうになってるんですね。ですからこう非常に安定してる中だとですね、そこまで思いが進まないんですね。まあ食べるもんでも衣食住すべてですね、お金でとりあえず調達できますから、天の徳も地の断りもないと、お金で全部ねケリをつけてそこで生きていけばいいってことになりますから、それでは全くですね、要するに自分の実力も自然のこともわからないわけですね。でそんなことやっておったらですね、まあ言ってみるとどっかでなんか大きな転換期に来た時にどうしていいか分かんなくなるわけですね。子供は例えば自分で、遊び道具を見つけて、自分で遊び方を学んで、見つけて遊ぶ、まあ、そういう能力を持ってますよね。でもなんかそのそういう能力を発揮させないと、子供が自ら遊びをするっていうことが経験ないと、やっぱ大人になってからちょっと困ることが多いんじゃないかと思うんですね。やっぱりですからこの先はですね、そもそも自分に何ができるか、この地域で何ができるか、何が世の中でこれから必要されてるのか、そういう天の徳を知るっていうことも大事だし、それから自分自身何ができるのか、それからこの土地でが何がね、あのうまくいくものなのか、そういうことを知る地の断りも大事ですよね。だからそういうのをやっぱり育てる教育はものすごく大事だと思いますね。だから何でもやっぱりそのね、自然のに直接接する部分、自然に直接接する部分が一番手の徳と地の断りが分かるんですね、あれね。だから人工建造物とか人工的な組織全部取り払った時の姿が一番根本的な天の徳と地の断りが隠れた世界ですから、そこからまあその一つのね文明と申しますか、今自分がいいと思っている世界を作り出す、それがその天の徳と地の断りを生かした生き方という形になります。そこのところのやっぱり勉強と申しますか、その実践っていうのは今というかこの先ものすごく重要になってくるんだろうと思うんですね。特に私これは世界でとてつもなく重要になると思いますね。まあなんだかんだ言いながら日本はですね、まあやっぱり山がちの国でいろいろ工夫しなきゃいけられないところが多かったですから、しかも天変地も多いですからね、比較的ですね天の徳地の断りについてはそれなりに蓄積も多いと思うんです。しかしやっぱりこの近年急速にね、この30年50年で急速に近代化したような多くの新興諸国とかですね、あともともとねこの自然が豊かだとか、あるいは極端に、ま、あの厳しいとか言って、あまり、人がこうなんていうかな、天の徳地の断りに深い注意を払わなくても住めた、あるいはそもそも人が住まなかったところというのは天の徳地の断り、特に地の断りですね、これに対してあまり、真剣に向き合ってないところありますね。すなわちなんかここが気に入らなかったら気に入る場所に引っ越しちゃえばいいやと、で自分に何ができるかっていうのは世界の一流企業に働いてそこで金儲けできることが自分の能力の発揮なんだと考えちゃって、非常に狭いところで自分の未来を考える、そういう人があまりにも増えてしまったような感じがするんですね。ですからそのまあ悪党たちを退治しますよね。悪党たちを退治したからといってそれでみんな簡単に豊かになるわけでもなくて、悪党たちは言ってみれば雨包み国包みをしない人たちですから、雨包み国包みをね、排除する、それがその、悪党の対峙でありますから、今度逆に一般の人たちが、全ての人たちが自分自身で雨包みを排除し国包みを排除していかなきゃならない。だから一般の人たちが自分自身で何がね正しいことなのか、何をやるべきことなのか、何をやらざるべきなのか、自分で考えて行動していかなきゃならないんですね。これが非常に実は重要なことだと思うんですね。で、やっぱりその今から50年ぐらい前まではね、自然と共に生きてた人たちの世界であれば、そんなのあまりにも当たり前だったかもしれませんけども、あまりの急激なその近代化でですね、もう50年前に戻るなんつったら、原始時代に戻っちゃうっていうのは話は世界珍しくないですよね。 いわゆる100年前なんつったらもう人も住んでないというようなところたくさんありますよね。この100年で世界は人口爆発したわけでありますから、そうすると実はこの間天のとこの地の言葉にも全く考えずに開発が進んだところが多かったんですよ。すなわちどこかで成功の法則があってね、イギリス、アメリカ、あるいは日本の成功の法則があって、これをそのまま直輸入してそこにまあ植え付けるだけでなんか自分も豊かになれると、そういうふうにまあ開発やってたところは本当に多かったですね。だから世界中同じようなものになっちゃったんですよ。エネルギーも、それから衣食住も、それから通信も仕事の仕方も、それこそね、考え方までですね、本当に似通ってきちゃって、あれは本来地球全ての場所にあるね、天の徳と地の言葉を十分に生かしてない証拠だと思うんですね。じゃあこれからそれ生かそうってことになるとですね、それはその過去の事例はもう使えないんですよ。だって過去そこ人住んでないところがほとんどなんだから。さっきも言ったようにこの100年の人口爆発でね、考えればそれこそ50年前100年前無人だったところに今いるって人がほとんどですよ。それとここは何なのかと、とりあえず町は作ったけどね、不景気で町が成り立たないと。じゃあそのそもそもここはどういうふうにな地の断り、地の特徴を持ってんのか、あるいはその天の徳でもうね、多国籍企業で華々しく活躍するなんてことが、まあ、ない時代でありますから、そしたら何をすればいいのか、何をそもそもすればその自分も家族も幸せになれるのか、自分にはどんな能力を備わってるのか、自分自身は反省してみなきゃいけないわけね。でも自分だってその両親だってそのまあその上のね、祖父母ぐらいだっておそらくこの50年100年は開発にまっしぐらだったと思いますよ。要するに近代開発にまっしぐらで、要するにたくさん稼いでたくさん食って、で大きな家を建ててと、もう一直線の道をですね、直線道路をひたすら駆け抜けてただけだったと思うんですね。だからじっくり立ち止まってですね、果たして自分の個性はうんぬんなんて言ってる暇なかったと思うんだよね。一つの決められたその人生の累計に向けてひたすら駆け抜けてただけだから、いやだから両親祖父母を振り返っても、いやあれたちどうしてこういう風になったのかな、そのどうやってこの土地自分の人生の可能性を開いていったのかなと考えても、まあ所詮そのね、急速な近代化の中での物語しかなくて、それを超えるもっとさらな状態でのね、一般的な意味でのその土地の天の徳と地の断りなんてことは全く想像もつかないってことが本当に多いと思いますよね。そうするとまあしかしこれもそうも言ってられませんから、まあとにかく地元に根付いて何かやっていくしかないんだよね。もう他に行き場所はないと、他に行ったってろくなことないと。まあ今例えばトランプだって移民みんな追い返したって言ってるんでしょ。だから要するに移民というのはその自分の土地に見切りをつけてね、もっと稼げるところに引っ越した人たちですよ。元の土地に返されるわけね。これはまあ言ってみれば世界的にもう自分の、居場所で生計を立てろという、そういう時代の始まりを意味しておりますから、もう好きも嫌いもなくですね、まあその土地、そして自分自身の、そして民族の、国の天の徳地の断りを本当に開発して生きていかなきゃなんない、そういうもう極端な、まあ厳しい状況に追い込まれてるわけであります。これの一番最初が厳しいんですね。何もないところでいきなり開拓地、お前こう開拓して生きてみろと、荒れ地に放り出されるのと全く同じことでありますよね。まあアメリカの開拓もそうだったかもしれませんけども、要するにもう先進国にね来てね、金稼げないんだから自分の土地に帰れと、でそこで大地とともにもう一回国立て直せと言われるっていうことはね、本当に何にもない荒野にもう一回放り投げ出されて、ここで豊かな生活を再建しろと言われてるのと同じことなんですね。最初は一番大変だと思いますね。で、歴史っていうものがないところほど大変だと思いますね。まあアメリカの開拓の歴史ってのはね、ある意味そういうものかもだったかもしれませんけども、とにかくいろんな方法でなんかやっぱりその土地にふさわしいことやっていくしかない。まずやっぱり食料だよねとにかく食料の増産なくし何もできませんから、職人だって学者だって政治家だって役人だってですね、彼らが食べる3食の食料を誰かが作ってあげない限り全くそういう仕事成り立たないんですから。食べることに精一杯だったら全員が野生の動物になりますから、それじゃあ人間なんないでしょ、人間生活になりませんから、やっぱり十分な食料供給があって初めてあらゆる産業とか、まあそれからね、いろんな公共サービスなんかも提供できるようになるわけで、 まず十分な食料の供給なんですね。それはやっぱりですね、やっぱりそれなり、まあ探せばたくさんノウハウもありますけども、まあ、その気になるかどうかですね。どっかから奪って取ってくるなんて言ったら話になりませんから、その土地で、まあ、食を中心に衣食住をまず確立する、これが非常に重要な作業なんで、そこが原点であるという認識があるかどうかですね。今ね、世界見てるとどうもなかなかね、心細い気もしますが、まあ、他に道はないんでね、もう頑張っていくしかないというふうに思っております。というところで、今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、天の徳と地の断りということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。